説教 CD ナンバー168。本日のメッセージは、永遠の宝のためにと題して、2012年1月7日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
はい、おめでとうございます。主にあってというのは、今年決しておめでたいことばかりではないと思うんですね。しかし、どんな苦しいことも悲しいことも、すべて遭遇すること、主にあってクリスチャンにとっては幸いに変えることができるんですね。最初に皆さんに動画をお見せしたいと思います。私は今でも東日本の大震災のことを時々、インターネットで見させてもらってますが、これは日本ばかりの日本の地震のこともそれなりに、ちゃんと調べたのがありますが、これは世界的なものです。去年1月から今年1月までの12月までのですね、地震の状況を描いております。全世界各地でほとんど毎日のように地震が起きてるんです。小さい地震もあれば大きな地震もあるんですね。これは2月です。もう少し小さくできないのかな。2月、3月ですね。あら、3月13日今大きな音が出ましたね。マグニチュード9の大地震が起こりました。しかし見てください、あちらこちらでね、もう各地で、フィリピンで、日本各地で、ミャンマーで、フィジーで、そしてギリシャで、インドネシアで、各地で地震が起きてるんです。マグニチュード4、5、6、7、9とか。そして去年は3月11日、最も大きい地震が日本を襲いましたね。イエス様はおっしゃいました。今これは4月です。4月、なんだ、5月、次々今日にちが変わっています。毎日のように地震がこの地球上で起こっている。世の終わりの前兆とイエス様おっしゃいました。地震、津波、飢饉、疫病、次から次、あちらこちらで起こるとイエス様おっしゃったんですね。で、今、世界でもう毎日毎日どこで何が起こっているか、地震が起こっているかを、見せる動画が出てるんです。そう。で、今、6月ですね。あ、ごめんなさい。今1月ですけど、今見てるのは6月8日、6月13日。そう、飛びますよ。11月。あそこに見えないね。11月。あ、9月だな。セプテンバー。9月。10月に入りましたね。見てください。もう、ところが不思議なことにね、アフリカあたりではあまり地震が起こってないですね。大体この辺で起こってますね。この辺で。アメリカは西海岸で、特に。西海岸。ね。そして、11月23日、
24日、25日、26日、毎日のようにどこかで起こってる大地震が。そう。もっと声が大きく。そうそう。で一番大きかったのが3月11日マグニチュード9が日本にありましたね。はい、これから12月に入りました。もう終わりですが、まあ本当に不思議です。あらゆる情報を集めてね、そして、いつどこでどの地域にどれくらいの震度のね、どれくらいの距離にわたって地震が起こっているか全部瞬時に情報をくれるんですね。こういうことを見ると本当にもういよいよかの日が近づいていることを我々は知ることができます。まあこれは今もうやりませんが、これは発生日時と経度ですね。発生の回数 4.5 以上、マグニチュード 4.5 以上、どんどんどんどん、この、あちらこちらで起きていることですね。まあ、とにかく非常に詳しい情報が得られる。こういうことを見ると、もう世界、この地球は、地球の軸が揺れ動いたばかりでなくても、マグマがね、あちらこちらで動いている。そして、イエス様の再臨直前のかつてなかったほどの大地震に向かっているということがわかります。最後の大地震では島は海の最中に移されるということもあるというから、大変な、もうどんなに生々しく描写しても描写することのできない大患難の時がやってくるというんですね。黙示録7章を見ると、4人の御使いが四方の風を止めている。容赦なく吹きまくる風が全世界に吹きまくる、吹きまくることがないように今4人の御使いたちが恩恵期間が終わるまで待て待て待てと命令されて今引き止めているというんです。スマトラの大地震大津波、東日本の大地震大津波、我々に一体何を教えているだろうかということですね。今日は新年にあたって、新年はもう一つ、その、私はいつもマラソンを見るんです、正月には。うん、で、このマラソンというのは、あれですね、本当に、我々クリスチャンにとって、大きな教訓を与えます。聖書も言ってますね。ヘブル書の12章の1節、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。耐え忍んで走り抜くという、この競技はマラソンですね。マラソン。我々クリスチャンもこの競争に参加するように言われています。こういうわけで私たちは参加すべき競争を走り抜こうではないかというのは、こういうわけでというのはその前を見るとわかります。ヘブル書11章の39節、さて、これらの人々は皆信仰によって明かしされたが、約束のものは受けなかった。ヘブル書の11章を見ると、アベルから始めて信仰の勇者たちが信仰の戦いを立派に戦い抜いてきたことをずっと列挙してますね。しかし彼らは、アブラハム、アベル、アブラハム、ね、そしてダニエル、ヨセフ、そしてイザヤ、エレミア、パウロ、みんなこれらの人たちは、数えきれないほどの生徒たちは、あらゆる迫害に遭いに、苦難に遭い、そして殉教して行きましたけれども、これらの人は皆信仰によって明かしされたが、約束のものはまだ受けていなかった。 神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ定めて備えてくださっているので、私たちを他にしては彼らが全うされることはない。つまり最後の時代のアンカーがことを終えるんです。その最後の聖なる集団が現れるまで、アンカーが現れるまで彼らも全うすることがない、されることがない、彼らは復活することがない。私たちが全うされ完全にされるまで、神の印を受けるまで彼らは復活することがないんです。最後のアンカーを待っているんです。私たちはそのアンカーである、アンカーというと最後のあのリレーでいう走者です。バトンを最後に取ってあのテープを切る、これが私たちである。神の戒めを守りイエスの証を持つ女の残りの子ら、レムナント、アンカーです。私たちはその走者として、選手として選ばれているんです。ヘブル書の12章の2節を見ると、信仰の導き手でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。マラソン選手を訓練するのは監督です。監督が非常に時間をかけて、そして監督の言う通りに従っていくと栄冠を勝ち取ることができる。我々の監督は信仰の導き手であり、イエス様もこの世において信仰によって生きた、信仰によって義とされ聖霊によって義とされた。彼は神の子だから罪を犯さなかったのではない。私たちと同じ血と肉を取られて罪を犯す可能性を持ったまま弱い人間として人間の性質を取られたけれども、なぜ勝利したか。死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで走り続けて従順であられて罪を一つも犯さなかった。勝利して十字架上でこと終われと勝利の声を放ったのは何であったかというと、イエス・キリストは天父に対する全く信仰を持って、そして聖霊によって全てのことをした。イエスを信じる者たちもイエスに対する信仰と、そしてその聖霊によって我々も罪に勝利することができる。しかも永遠に全うされた聖なる集団が、神の印というと生ける神の印を押された人たちというのは完全な品性に到達した人たちです。この集団が現れるまでは、あの昔からの聖者たちも奏者たちも全うされることはない。神は我々のためにさらに良いもの、完全に罪に除かれて罪に勝利して、そして死にもしわもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会、信者に神は特別な帽子を、栄冠を与えてくださるというんです。完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、だから我々の監督は自らこの地球でありとあらゆるサタンの攻撃誘惑に遭ってきたんです。そして人間としてイエス様は訓練に訓練に訓練を受けて、そして走るべき工程を走り尽くして十字架上で勝利なさった。一番最高のこの戦いというのは自己との戦いです。自我との戦いです。イエス様は私の思いではなくあなたの御心がなるように、瞬時そういう思いで激しい叫びと祈りを捧げて、ご自分を救う方に依存して頼って、そして生きたんです。 だから彼は救いの源となったと、つまり監督者になった。監督に。私たちもその人を仰いでこの競争を走るならば、我々も必ず勝利する約束が与えられているんです。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥を思いとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至った。神の御座、勝利の象徴です。私たちの監督はイエス様です。絶対間違うことのない訓練の仕方において、自ら経験したその経験と知識を持って我々を訓練なさる。全能の中保者とも言われている。罪との戦いで監督の言うことを聞けば必ず勝利することができるというんです。そしてイエス様はご自分の前に置かれている喜びのゆえにどんなことをも耐え忍んだ忍耐ですね。何のために自分の前に置かれている喜びのゆえに天父が備えておいでになる栄冠、神の御座を獲得するために耐え忍んだというんです。そして十字架を忍ばれた。最後まで我々も耐え忍ぶ者が救われるんです。一度救われたら永遠の救いというのは聖書の教えではない。最後まで耐え忍ぶ者は救われるんです。そしてイエス様は表彰台に、まあ、立った、ここは座ったとか、神の御座の右に座するに至った。だからあなた方は弱り果てて意気粗相しないために罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を泣かすほどの抵抗をしたことがない。そうですね。違う、過去においては多くの生徒たちが血を流して抵抗しましたよ。勝利しましたよ。我々まだこれから血を流すほどの抵抗しなければならない戦いが待っている。また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に責められるとき弱れ果ててはならない。監督がね、マラソン選手をね、訓練するときバリバリ責めますね。しかし監督がね、攻めて、戒めるときにはね、監督はこの選手は、彼は必ず良い選手になり得ると信頼しているからです。イエス様もね、我々を信頼しているから、あるときには辛い試練も与えてくださるんです。で、一度試練与えて、苦い杯飲まされるとね、その教訓を得なければ、その苦い杯、試練から教訓を得なければね、また同じ苦い杯を飲まさせると、ここに書いてありますよ。もう一度苦い杯二度目に与えられて、それでも学ばなければもう一回与えるそうです。だから、できれば素直な選手として、一回の苦い杯を飲んで、教訓を得るものにしたいですね。この、手法の後ろに書いてあります。大事な。主に責められるとき、弱り果ててはならない。選手にとって大事なことは、不当不屈の精神。ね。七度倒れても、何でした？七転び、八起き。そう。これはね、信玄、ソロモンの教えから中国に渡って中国から日本に来てるんです、この教えは。不当不屈の精神。この不屈というのはね、絶対屈しない。不当の党というのは、たわまない。妥協しない。妥協しない。 そして訓練を軽んじてはならない、失せてはならない訓練、ね、監督が与える訓練は大事に反省しながら得ていくんですね。そうした人たちに素晴らしい、約束があるんですね。これは訓練という言葉が1回2回3回4回5回6回7回8回ヘブル書の12章の6節から、これヘブル書だったかな、え、そうだね、ヘブル書だな、はい、ね、6節から11節まで7回訓練、鍛錬という言葉が使ってる。愛する者を訓練する、受け入れる、すべての子を鞭打たれる、受け入れられてるから訓練するんです。試練が与えられる。あなた方は訓練として耐え忍べなさい、ね、父に訓練されない子があるだろうか。今はね、放任主義という子供をしつけない、父親の父権の喪失と言われる時代です。父親は叱らないんです、訓練しないけども、本当に愛するならば訓練するというんです。必要ならば鞭を打つこともあるというんです、ね、そう、11節見てみましょう。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われない、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ぶってんですね。さあ、ピリピ3章の12節から14節、大事な聖句ですね。今年マラソンもスタートしました。スタートした。立ち上がり遅かったかもしれない。立ち上がり早くね、やった人もいるかもしれない。さあ、いずれにしても走り続けるということが大事です。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちを、私はすでに捉えたとは思っていない、まだ、ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かってから体を伸ばしつつ、これマラソンの姿ですね、体を伸ばしつつね、後ろ振り向いちゃいけない、前に向かって。マラソンの選手ね、そうです。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。そうですね、オリンピックの選手、オリンピックで金メダル、どれくらいの値段価値があるんでしょうかね。インターネットで調べたらはっきり書いてないね。金、時代によって変わるから、オークションに出すと7000、8000したりする、7000万、8000万とすることもあるでしょうけどもね。ケニアとかアフリカ勢がね、マラソンに出て、大体ケニアの人たちが金メダルもらいますね。あの人たちは一回金メダルもらったら家建てられるんです、上等な家。だから彼らはね、どんなことをしてもね、もう借金して訓練学校に行ってやって、でも金メダルをもらうために訓練学校に行くんです。神の賞与を得ようとして。この成功を見てみると、まず一番、まだ獲得してない、我々はまだ完全に勝利してない、完全な品性持ってる人誰もいない。だけどもそれを得ようと追い求めるのがクリスチャンであるんです。罪人だから、人間である限り完全になることはできないというのは福音ではない、福音ではない。パウロは、今は完全じゃないけれども追い求めるといると言ってます。ただ捉えようと追い求める、勝利、完全を求めるんです。それが我々の目標であるんです。そのためにただこの一時を務める、ただこの一時、これ何を表しているかと、集中するんです。ゴールをしっかり見ていて、そして集中する。マラソン選手がね、時々水を途中であげたりするね、あの時にね、ああありがとうね、うん、でね、そこで倒れる、そんなことしない、パーって一生懸命 ただもうゴールを目指して走り続ける。どんなにこの娯楽があってもストップしない。面白いことにね、楽しみに時を費やさない、ただこの一時を務めてまっしぐらに進んでいく、集中です。ヘレン・ケラーはね、集中すればできないことはないと言いました。集中。セバスチャンからもらったわしの絵ですが、これは集中を表すって言うんです。一つの目標に向かって、わしは餌食を見たらまっしぐらに走り降りて掴むんです。ライオンでも虎でもね、獲物を掴むときたくさんシマウマいる。しかし一つをめがけるんです。すぐそばに鹿が、シマウマが通っててももう目をくれない。一つめがけた一つに向かってずーっと追いかけていくんです。そして捕らえるんです。我々のクリスチャン生活にいろんなことが、あの人も、のことも、あの人のことも、いろんなこと、あれもやる、これもやる、もうね、我々の注意を散漫させることが、いろんな雑事が起こる。そして妥協を提供する、いろんなこと。だけども、我々の目指している目標から離れてはいけないと、パウロは教えている。集中力。走り方は、どうですか？なんて、後ろのものを忘れ、過去のことを忘れて、何でも忘れるという意味じゃない、健忘症になるという意味じゃないですよ。ね、後ろのものに捉えて、自分の失敗、自分の過ち、罪にいつまでも囚われていて、自分は弱い弱い、自分はダメだと、そんなことじゃなくてね、過ちを犯したら、罪を犯したら、即座に神様に許しをいただいて、真実なお方は、悔い改めを持ってごめんなさいと出てくるものを喜んで我々の監督を許してくださる。あなたはできるとおっしゃる。もう二度と罪を犯してはならないとマグダラのマリアに会員の女に言いました、ね、罪の許しと同時に罪を犯してはならないよと力を与えてくださる。ありがたいですね。何回も倒れてつまずくかもしれない、屈するかもしれないけれども、その度ごとに我々はこの手法の後ろに書いてあるように意志を使うんです。この正しい意志力の使い方をすれば我々は成し遂げることができるという約束がある。後ろのものを忘れ前に向かって進む。イエス様はそうでした。私は今日も明日もそしてその次も進んでいかなければならないと前に進んでいきました。我々は過去はいっぱい落書きがある、失敗がある、ね、過ちいっぱいあるけれども、過去のことに捉えられてそれと取っ組んでいる間にまたがんじがらめになってしまう。神様の許しをいただいてイエス・キリストの血洗礼によって許されて、そして新しく出発するんです。これね、ここ走るとき、こう、もう、前に体を投げてますよね、うん。投げっぱなしは倒れるからね。そしてすぐ足をまた持っていく。前に体を向けていく。その走り方は、我々クリスチャンの走り方であるんです。そして、目標は、神の賞与。これは、永遠の朽ちない冠が我々に約束されている。この目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与、金メダル。オリンピックでは金メダルは一人しかいただけない。だけどクリスチャンの競争においてはね、みんな最後まで走りきる人は金メダルをあげられる、ね、そしてこの一時を務めているこの姿勢見てください、これ。ね。ケニアの選手たち、いつもトップだ。もう彼らはね、貧しいからね、この足で走って共を、親を安心させたい。ね。もうそれ一心です。 この一時を忘れないように、そして金銀銅メダルというのがありますが、ね、このことのために彼らは全身全力を尽くすんですね。コリント第一の手紙の9章の25節、しかしすべて競技をする者は何事にも、何て書いてますか、節制をする。節制、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためである。僕の兄貴松はね、米さんの主人ね、はもう亡くなったけれどもね、あれマラソンが好きで、もう東京でも沖縄でもそうだ、マラソンやってよくトロフィーをもらってきた。そのトロフィーを持ってるはずだから、持ってきてみんなに見せたいからって言ったら、ないって言うんだ。いくつもトロフィーもらってる。がこの節制ができなかったね。酒に溺れて早死にした、悲しいこと。節制、自制、これが大事なんですね。で、我々のために賞与として待っているのは、朽ちない、朽ちない冠、朽ちない、永遠に朽ちない宝です。永遠の朽ちない宝、クリスチャンの競争で得られる冠というのは何でしょう。ここから大事ですから気をつけてください。実物教訓307ページ、神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持って行ける唯一の宝であると書いてある。一つしか天国に持って行ける宝はない。何ですか？品性、この地上で築き上げた品性という宝。どんな宝でしょうか。これはね、宝とは言っても品性とは言ってもいろんなものがある。御霊の実は愛、喜び、平和、平安、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制と書いてますね。柔和、クリスチャンの高潔な印は、ホワイトフジも自制と言ってる言葉がありますね。自制、自分で自分をコントロールすることができる。これは宝だというんです。愛は寛容であり、寛容、広い心を持つ、情け深い、妬むことをしない、高ぶらない、誇らない。高ぶりは精霊を追い出すそうですね。不作法をしない、不作法をしない、礼儀正しい、反対は礼儀ですね。自分の利益を求めない、苛立たない、苛立たない、どんなことがあっても苛立たない。まだ我々はどうでしょうか。恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ。真理に背を向けてね、不義ばっかり喜ぶ人いますよ。真理が解かれるところよりはね、楽しませる耳障りのいいところに多くの人は行く。笑わせる、楽しませる。しかし不義を喜ぶ人は真理を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。これ新約聖書を見るとね、柔和、これはわかりますね。柔和、謙遜という意味もあります。謙遜、柔和、しとやかな霊とも書いてある。しとやかな霊、穏やか、平和に満ちた精神。家庭の教育の158ページ。品性の力は二つの要素。品性の力は二つの要素。すなわち意志の力と自制の力の強さとの二つから成り立っている。 多くの青年たちは自制心のない強い激情を品性の力と誤解しているが、本当は激情に支配されている人は弱者である、弱いって。人間の真の偉大さと高貴さは彼が征服する感情の力によって測られる。彼を征服する感情の力にはよらない。最も強い人とは悪行を聞いても自分の激情を抑制し適応も許す人のことである。こういう人こそ英雄であると書いてあるんですね。こんな人になれるんだろうか。すべての罪に勝利できるキリストのような品性を持つことができるんだろうか。ある人がこんなことを言いました。教会で証をして、あとお祈りして、あとある姉妹のお祈りにちょっと指摘したいことがあると言って、みんなの前でね、この姉妹なんとお祈りしたかというと、私たちもキリストの模範に従っていけるように助けてくださいとお祈りした。それが間違いだというんだ。我々は罪人だから模範に、キリストの模範に従うことはできない。30分も説教されたそうです。教育の8ページにこう書いて、神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりももっと高いって言うんです。もっと高い。我々は非常に低い理想しか持ってないだろう、じゃないだろうか。ダニエル、ヨセフ、ましてイエス様のようにはなれない。それが我々の常に考えることですが、キリストの道の10ページと11ページ、私どもの、これね、非常に大事だから、しっかりみんなで声出して読みましょう。はい。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。すごいね。信じるか信ない、信じないかは我々一人々にかかっている。ペテロ第一の手紙2章の21節。はい、これも一緒に読んでみましょう。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。私たちの監督はね、あなたも私のように勝利することができる。いや、私以上にと監督はよく選手たちに言う。ここにね、品性がどうやってこの宝、朽ない冠はどうやって作られるかというと、こう書いてある。品性は偶然に生じてくるものではありません。怒りを一度爆発させることによって、あるいは間違った道に一度一歩踏み込むことによって決定されるものではありません。その行為を繰り返すときに、それが習慣となり、善か悪かのどちらかに品性を形作っていく。一回過ちを悪いことした。それで、品性が作られるのではないと書いてます。こうして行為を繰り返しているうちに、それが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定するのである。行為を繰り返す。監督から教えられたことを一遍やるだけでは習得できない。何回も繰り返す。そして今度はそれができたら次のまた訓練を与える。次の訓練を与える。次の訓練。 繰り返し繰り返し、よしこれは大丈夫だ、はい次はこの訓練といってね、イエス様も我々に訓練を与えてくださる。だから訓練を軽んじてはならないというんですね、この我々のこの選手の周りには応援団がいっぱいたかってる、ね、頑張れ日本って言ってやるね、もうあのインターネット見たら頑張れ日本がいっぱい出てくる、頑張れ日本、東日本で打ちのめされた人たちを励ますために日本中ばかりでなくて世界中から頑張れ日本ってね、励ましが来る。そして本当にね、美しい声を見せられますね、応援。賛美歌にね、物見な人々雲のごとく、物見の人々雲のごとく、群がり囲みて我を眺む、脇目も振らずに走り進め、栄えを授くる主は呼びたも。我々は応援団ではないんです、選手であるんです。応援団がいっぱいいる、過去の生徒たち、天使たち、他世界の住民も頑張れ SDA ってやってるかもしれないね。頑張る応援だ、物見の人々が雲のごとく囲んでいるって言うんですね。そう、マラソン金メダルへのセオリーってこういう本があるそうですが、金メダルのために死に物狂いで訓練を受ける選手たち、この世の宝はいろんな、もうね、エリザベス女王なんかもいっぱい、もう部屋も自分の身にもいっぱい宝物を飾って身につけていますね。どれくらいあるんだろう。デンマークのプリンセスね、プリンス、プリンセス、飾り物、ペテロは外の飾りではない、内なる飾りのために励みなさいと言ってますね。バチカンの世界で一番資産を持っている、あの世界で一番小さい国バチカン、天文学的な数字の資産だそうですよ。黙示録18章を見るとわかる、もうすごいですね。この金、あの昔大祭司のね、服装はこんなでしたね。なんであんな飾りを、この宝石でいっぱい飾ってる。だから神に仕える人たちはこんな飾りをしないかって真似る人たちがいるけど、それを教えてるんじゃないです。大祭司の飾りはクリスチャンがまとうべき、得なければならない、この品性の宝石であるんです。我々の外観は質素でなければならない、内なる飾りに我々は注意を払わなくちゃいけないんですね。隠れたる内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ神の御前に極めてたっといものである。神の前にたっといもの、これは永遠に価値のあるものです。見よ、その栄の輝けるを、そのクリスチャンに与えられる栄光、光栄、並ぶべきものはまたとあらし、この世の君らの花の飾り、黄金の冠も光ぞなき、ね、人生の宝箱にどんなものが入ってるでしょうか。まあ、ここ人生の宝箱はね、この箱は長く生きる、ね、長く生きる、そして幅のある人生、深さのある人生、この三面がなければならないんですね。どんなに長生きしてもね、幅がなければ箱にならない。長さと幅があってもね、深さが なければ、このシャーローな本当に宝箱入れないくらいの箱になってしまう。深さ、イエス様は33年でした、生きたのが。しかし深い、ね、全世界に影響を及ぼすその宝を分かち与えることのできる宝をイエス様は持っておられたんですね。幸福、愛、喜び、平和、寛容、忠実、柔和、善意、自制、慈愛、親切、いつでも感謝する、どんな苦境にあっても感謝、宝石ですね。賛美、満足してる、箴言の30章、それからですか、パウロも言いました、私はありとあらゆる境遇においてたることを学んだ。だから徳川家の家訓は何でしたか。ただたることを知る、ね、ただたることを知る、あれも聖書から教訓が来てるんですね。そう、希望、善意、満足、こういう宝石、我々はこの地上で作り上げていくんですね。はい、それでは今年もうマラソンが始まったんですが、走る工程、走るべき工程、忍耐して不撓不屈の精神で前に向かって、後ろのものを忘れ、賞与を得ようとして目標を目指して走っていきたいと思います。つまずいて倒れるかもしれない、よくマラソン選手でね、つまずく人がいます。それでもまた来年頑張る、あの不撓不屈の精神、我々にも必要です。優しさ、憐れみ深い、親切、そういう消極的な性格も大事だが、積極的な男らしい勇気、ね、堅忍不滅、不撓不屈、そういう男らしい積極的な品性も養いなさいとエレン・ホワイトは言ってらっしゃるんですね。賛美歌の370番歌いましょう。370番、目覚めよ我が魂、心励み、力の限りに急ぎ進め。もうやがてゴールが近づいてるからね、また拍車をかけて走らなければなりません。目覚めよ我が魂、 天皇お父様、私たちの罪を許し、そして私たちをあなたの永遠の御国に召したもうばかりでなくて、あなたの戦士として私たちを選んでくださったことを感謝いたします。虫に等しい土くれでありますが、あえてあなたの栄光のために我々を選んでくださいました。主よ、私たちは尊い血をもって飼われたものでありますから、もはや自分自身のタレントとか自分自身の家計とか自分の醜い性質とか自分の罪過ちを嘆いている時ではありません。神様、どうぞあなたの許しのうちに今年前進させてください。御子イエスのためにどうぞ私たちを用いてください。カエルはカエルらしく、そして、つゆ草はつゆ草らしく、またカタツムリはカタツムリらしく歩き泣き、そして咲くことができるように、どうぞ一人一人神様の恵みが与えられて走るべき工程を走り尽くすことができるように助けてください。感謝し、主イエスの御名によりお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@smiministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sr-mi-ni-stry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。